シリーサイラン、皆様明けましておめでとうございます。元気ですか？2009年も始まりまして早2週間経ちました。今年1年が皆様にとって才の恩寵にあふれ愛と喜びに満ちた吉祥なる1年であることをお祈り申し上げます。今年最初のレディオサイジャパンは、昨年に引き続きまして Your Life is My Message 才についての体験談の後半とバガヴァッド・ギータなどを 送りしたいと思っています。
それではおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせです。
祭壇 SSOJ 事務局です。新年明けましておめでとうございます。平安に満たされた新春を迎えられたことと思います。今年もどうぞ昨年同様よろしくお願いいたします。さて、昨年は第10回全国サラダナキャンプが自然環境に恵まれた京都花瀬山の上で行われました。 Your life is my message 祭 Love in action というテーマで、スワミのご講話、ワークショップ、体験談を通して多くの実践的な学びを得、私たちの愛をスワミに捧げることができたのではないでしょうか。また各センターグループでは毎月定例バジャン会、ベーダー、スタディーサークル、ナラヤンセマラなどの活動を通じて平安に満ちた一年だったと思います。さて、今年は世界全体が大きな変動の中、多くの方々が不安な生活を送られることになるでしょう。私たちの身近で困っておられる方々が少しでも幸せで温かな気持ちになれますように、スワミの御言葉のあなたの生き方が祭のメッセージですの真の愛の実践を行い、スワミに喜んでいただけますように、さらなる人生の道を歩む一年としましょう。それでは1月の活動をご案内します。1月11日は群馬グループの7周年記念祭を行われ、スワミに心からの感謝と愛を捧げました。続きまして2月の活動予定をご案内します。2月23日にはマーチバラトリーの祭りがあり、世界各地で12時間連続のバジャンをスワミに捧げることにより、気まぐれに飛び回る傾向にある心をコントロールし、この日の一日を真剣に冷静主義を行う聖なる日です。どうぞご一緒にバジャンをスワミに捧げましょう。2月の記念祭の予定は以下の通りです。2月1日には名古屋センター12周年記念祭が、また15日には香川グループ14周年記念祭がそれぞれ行われます。以上、1月の活動と2月の活動予定でした。それでは、今年1年がスワミの恩寵に包まれ、平安と愛に満ちた良き1年でありますようにお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。 J サイラン。
Shivaya Vachasa Vachasa Radio Sai Japan。
それでは早速2009年最初の Radio Sai Japan 始めたいと思います、まずは新年第1回目のバガバットギーターのコーナーをお聞きいただきます。
第2章第20節から28節をお送りいたします。いよいよアートマの本質について語られていきます。
第20節。彼すなわちアートマは生まれることはなく、いかなる時にも死ぬこともない。また一旦存在した後に存在しなくなるということもない。不生、永遠、不変にして太古より存在する彼、アートマは、肉体が殺されても殺されることはない。
ババ様の御言葉です。変調と変形には、発生、存在、成長、変化、減退、崩壊という6つの形がある。これが6種の変化、シャットビカーラである。発生、すなわち誕生、ジャンマは、存在していなかったものが後に存在するようになる変化であり、存在しているものが存在しない状態になる変化が死、マラナムである。誕生は器官を持った生物に起こる変化であって、それ以外の無生物には起こらない。しかしアートマには器官がなく、それは生物ではない。アートマは生まれることがないのだから、どうしてそれが死ぬのだろうか。アートマは誰かを殺すだろうか。それは不生、不滅のものなのだ。
第21節。彼アートマが永遠不滅にして不生不変のものであると知る人、その人が、おおプリターの子アルジュナよ、どのようにして誰に殺させ、誰を殺すだろうか。第22節。人が着古した衣服を捨てて、別の新しい衣服を身につけるように、肉体の内在者、デーヒは、古い肉体を捨てて、新しい別の肉体に入るのだ。
ババ様の御言葉です。 あたかも人が古い服を捨てて新しい服を身につけるように。デーヒ、肉体の内在者は肉体を脱ぎ捨てて新しい肉体を身にまとう。肉体と個人の関係は衣服と肉体の関係と同じである。
第23節。武器が彼アートマを切ることはなく、火も彼を焼くことはない。水もまた彼を濡らすことはなく、風も乾かすことはない。
ババ様の御言葉です。アートマの本当の特質を理解すれば、悲しみに負けることはないだろう。どんな武器を使っても肉体を傷つけることしかできない。武器は変更されることのないアートマを傷つけることはできないのだ。これを真理であると知り、今の落胆を手放すがいい。
第24節。彼アートマは切られず、彼は焼かれない、また濡らされず乾かされない。彼は永遠であまねく行き渡っており、揺るぎなく決して変わることはない。第25節。彼アートマは非権限、知覚不能であり、不可思議であり、変化することがないと言われる。だから彼をこのように知って君は嘆くべきではない。第26節。またもし君が彼アートマを絶えず生まれ、あるいは絶えず死んでいくものだと考えるとしても、それでも君は、おおたくましい腕を持つアルジュナよ、彼について嘆くべきではない。第27節。生まれた者には確実に死が訪れ、また死んだ者には確実に誕生が訪れるのだ。だから避けられない事柄について君は嘆くべきではない。第28節。万物は初めは非権限、知覚不能である。その中間でのみ権限するのだ。おお、バラタ王朝の子孫アルジュナよ、終わりもやはり非権限である。それなら何を嘆くことがあろうか。
ババ様の御言葉です。もちろん迷いに満ちた段階では世界は実在しているかのように見え、ブラフマンは無意味な捏造物であるかのように見えます。理性を伴った慈悲の段階においては、世界は真の意味では非真実であることがわかります。名盲という妖精はその魅力と偽りと罪意識の毒矢であなたを圧倒します。彼女の企みからすぐに逃れることのできるのは、普遍的なアートマのビジョンを持っている人だけです。そのような人は、さまざまな名前や形はほんの少し前に生まれたものであり、あとわずかで消えてしまうということを十分に知っています。ギータの中でも、これらのものは、おおバーラタよ、途中で現れるだけなのだ、と言われています。世界には進化と退化がつきものです。これを理解するためには、この世の終わりまで待つ必要はありません。ものの見方の角度を修正するだけでよいのです。それが真の知識への入り口です。それが真の意味でのプラーナ、正規のコントロールであり、 この世が非実在、すなわちミティア、真と非真が混在したものであるということの認識です。
続きまして、今年の SSOJ のテーマ、いや我々キエシャの永遠のテーマといえます、 Your life is my message についての体験談の後半をお送りしたいと思います。スワミは我々キエシャ一人一人にユニークで価値のある役割を与えているとおっしゃっています。ではその役割とは一体何でしょうか。そしてそのスワミがお与えになった役割を果たすにはどのようにすればよいのでしょうか。体験談の後半をお聞きください。
97年のグルプールニマ祭の時にスワミが経営者に向けて語られた感動的なメッセージがあります。その一部をご紹介します。あなたの使命は始まりました。これは私の経営者であるあなた方への私の言葉です。あなた方一人一人が今回の人生においてユニークな価値ある役割を担っています。ここでスワミが言われているユニークで価値ある役割とは何でしょうか。私たちサイの経営者はどんな役割が与えられているのでしょうか。スワミは次のようにおっしゃっています。私はあなた方に内なるバクティ、親愛を放射させることで、あなた方のそばに来たすべての人々が見えない力によって包まれることを求めます。あなたの役割を守備よく果たすために常に私に集中していなさい。あなたの内なる純粋さを全人類、そして生きとし生けるものすべてに与えるのです。そのことに対する見返りを求めてはなりません。もしあなたがエゴを持たず、またオーガニゼーションの限られた時間の中だけではなく、24時間ずっとあなたの務めを果たすなら、その時私のダルシャンは流れ出て、あなたが出会う人々は彼らがババに会い、ババと共にいると感じることでしょう。あなたはこの絶え間ない流れに気づいておらず、これがどのようにして起こるかわからないかもしれません。いつもハートと魂を清らかにしていなさい。そうすればあなたが生きている間、人類はあなたのユニークな性質から恩恵を得ることでしょう。つまり私たちが神の光を放射するようになったとき、私たちを通してスワミの愛が周りの人たちに流れていくとき、人々が私たちを見て、そこにババ様を見るとき、私たちはユニークで価値ある存在となれるのです。これが暗黒の時代と言われているカリユガの危機から世界を救うために降臨されたスワミの壮大なミッションにおける私たち経営者一人一人の役割であり、私たち自身のミッションなのだと思います。ではこのスワミの愛を流すにはどうすればよいのでしょうか。どうすれば私たちはスワミの愛をよりよく流せるようになるのでしょうか。それは2つの方法によって可能であるとスワミはおっしゃっています。一つは、他人の欠点はいかに大きくとも取るに足りないものとみなしなさい。自分の欠点はいかに取るに足りないものでも大きなものとみなし、悲しみ、悔い改めなさい。そして二つ目は、一人で、あるいは他の人と共に何をするときでも常に神の偏在を憶念しつつ行いなさい。神はすべてのことを見て、聞いて、知っています。あなたが何を話そうとも、神はあなたの話す一言一言、すべてを聞いていることを 忘れてはなりませんということです。この2つを守ることによって愛が大きく育っていきます。しかし私たちが愛への道を歩むときには、さまざまな難題や障害物も降りかかってきます。愛は私たちの中核として私たちの中にすでに存在していますが、その愛の周りにはアリシャットバルガという6つの敵がいます。欲望、怒り、プライド、憎しみ、嫉妬、執着。私たちが本来の自分自身である純粋な愛になるためには、まずこういった悪い性質を取り除かなくてはなりません。スワミは、アメリカの大統領はテロと戦う宣言をしたけれど、テロとの戦いとは自分自身のエゴとの戦いであるとはっきりご講話でおっしゃっています。今目に見える世界で行われていることは、実は私たちの内部で行われていることの反映なのです。ですから世界を平和にするには、まず自分の内側を平和にしなければなりません。マハーバーラタの戦争の時、クリシュナ神も同じことをアルジュナに言いました。アルジュナ、これは外敵との戦いではない。君は自分の悪い思いと悪い考えという内なる敵と戦っているのだ。いつどんな時も私を思いなさい。これは外側の敵との戦いではなく、内なる感覚との戦いなのだと。この戦いは目には見えません。一人一人の内なる戦いですけれども、心配はいりません。私たちには才という導き手がついています。そして神の皆という武器があります。スワミは、私たちがまだ神の皆の力を本当には理解していないと言われます。神の皆には原子爆弾以上の力があると言われています。ハヌマーンは本当に神の皆を唱えながら海を渡りました。他の者たちは失敗しましたが、なぜハヌマーンにはそれができたのでしょうか。ハヌマーンは心の底からラーマの皆の力を信じていたからです。スワミは私たちにこの神の皆を様々な修行方法でお授けくださっています。バジャン、ジャパ、ナマスマラナ、マントラ、そして最近はベーダの吟唱も熱心に行われています。私たちの中の悪を滅ぼし、愛を大きく育てるためには、心を込めて神の皆を唱えることが必要不可欠なのです。最後にスワミの御言葉をご紹介します。私の人生が私のメッセージです。しかし一体何人の人が私の示した道に従っているでしょうか。もしあなたが私の足跡をたどり私についてくるなら、いかなる害も決してあなたに及ぶことはないでしょう。オーム・サイラン。
ただ神への強い愛を持つことにより、自分自身が神のメッセンジャーになる。まさに Your Life is Thy Message の本質に触れた内容でしたね。神の皆の偉大な力を感じることのできるサーダナの一つにバジャンがあります。ここでその神の皆で作られましたバジャンをお聞きいただきます。ハリオン、ハリオン、ハリオン、ナマーシバーヤです。
ハリオン、ハリオン、ナマーシバーヤ。
続きまして、御言葉のコーナーをお送りいたします。
1998年、新年のご講話からです。
人は真理の化身とならねばなりません。人は真理を支配しなければなりません。創造物はすべてサティア、真理から生まれた。すべては真理と一体化している。真理を基盤としないものがこの宇宙にあるだろうか。これは絶対実在の純粋なる真理である。すべての人は真理を起源としています。人は真理によって維持され、真理と一体化しています。人は真理の化身です。すべての人がこの真理を認識するとき、全世界に真理が浸透します。人が今日探すべきものは、喜びではありません。また、悲しみが目的地でもありません。人は、喜びや苦痛の原因を、自分の支配下に置かねばなりません。人は、喜びよりは、苦しみによってこそ、自らの中の英知を呼び覚ますことができるのです。もし、あなたが偉人の生涯を研究するなら、彼らが困難や苦しみから英知を見出したことがわかるでしょう。悲しみなくしては、英知は決してもたらされません。苦しみこそが、多くの賢明な教訓を与えてくれます。この深遠なる真理を悟ることなく、人は際限なく喜びを追い求めます。人が幸せでありたいのは当然ですが、ではどのようにして幸せを得ることができるのでしょうか。人は悲しみを克服して初めて幸福になることができます。 したがって皆さんは幸福を迎えるのと同じ気持ちで悲しみも歓迎しなければなりません。悲しみと喜びは混ざり合っている。誰もそれらを引き離すことはできない。喜びは決してそれ単独では存在できない。苦しみが取り除かれたとき、人は喜びを味わう。喜びはどこからやってくるのでしょうか。苦しみが取り除かれて、初めて喜びは確保されます。人は自分が喜びと悲しみの設計者だということを悟らねばなりません。したがって、良いことであれ、悪いことであれ、何が自分に起ころうとも、いつも平静でいるべきです。神は、シッティスワルーパ、願望成就の化身として説明されます。神は、アモが、限界のないものとしても表現されます。この意味は、神の道からは無限だということです。神はまた、アプラメや、測定不可能なものとして知られています。したがって、人は自分に何が起ころうとも、それを神様からの贈り物として対処する必要があります。喜びも苦しみも神様からの贈り物として同等に扱いなさい。このプロセスにおいて、比類のない喜びがあります。日常生活において私たちは、失敗、損失、悲しみを不幸として捉えがちです。しかし、この世で起きる何事も、原因なくしては起こりえません。空腹によって食事をし、喉の渇きによって水を飲みます。そして、困難が原因となって悲しみが生じます。もし人が永遠に続く幸福を楽しみたいのであれば、そのような幸福の源、原因を探さねばなりません。そして、プレーマ、愛こそが、その源なのです。この世で愛よりも偉大なものはありません。あらゆるものには代価がありますが、永遠に続く幸福に対して支払われるものは、神聖なる愛です。愛なくしては、どんなものも、あなたに真の幸福をもたらすことはできません。したがって、人にとっての一番の財産は愛です。誰もがこの富を得ようと努めなくてはなりません。この富により、誰もが永遠に続く至福を味わうことができます。私たちは、この世で起こるあらゆる苦しみ、悲しみを目撃しています。しかし、これらのどれ一つとして、永久に続くものはありません。苦しみの期間が過ぎれば、その後には必ず喜びが続きます。先立つ苦しみがあるからこそ、喜びは純化され、高められます。金をるつぼで溶かして精錬するように、苦しみがその後に続く喜びを神聖化するのです。新しい年や新しい月が新しい喜びや悲しみをもたらすのではありません。先ほど講演をしたサンディパン・チャッテルジーも言っていたように、あらゆる瞬間が新しいのです。秒は時間の進行の先陣を切っているのですから、毎秒ごとが新しいのです。実際のところ、一年は秒が分になり、日になり、そして月となることの連続です。あらゆる瞬間が新しいと認識されたときにのみ、新年は新しい年となります。 その一年間がどれくらい実りあるものになるかは、あらゆる瞬間が神聖に費やされるかどうかにかかっています。もし神聖な人生を送り、神聖な経験をしたいと望むのであれば、あなたは神聖な行いをしなくてはいけません。この世の善と悪は、人が行いを変えて初めて変えることができます。社会の変革を望むのであれば、個人の変容から始めなくてはなりません。今朝ほど学生たちが、友愛をもって共に生き、調和をもって行動する学生についてのベーダの祈りを唱和しました。しかしながら、彼らは祈りの大切な箇所を抜かしていました。争うことなく、調和の中で生活できますように。ベーダの賛歌は、人々が不調和なく共に生きるときにのみ、ユニティ、一体性が生まれることを強調しています。それゆえ、衝突や不安につけ入る隙を与えず、誰もが他の人と調和と愛の生活を送らねばなりません。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後にバジャンをお送りいたします。今回は昨年のスワミのお誕生日に発表されました日本語のニューバジャンをお送りしたいと思います。
生まれきて才を知る。あなたの存在に気づいたとき、永遠に響くのは神を称える歌をお聴きいただきます。
生まれて才を知る長き探求の日々は
生まれて才を知る長き探求の日々は
ただハートを開く真理のため才の根性の泉
求めるべきは才の根
性
の泉
願うべきは才と一つになる探求の日々は
生まれて才を知る長き探求の日々は
ただハートを開く真理のために
ただハートを開く真理のために
は最後本庁の泉最後一つになること
願う時は最後一つになること
生まれ変わりの終わりも尽きることない喜びも
生まれ変わりの
平安と自由も今ここにある
愛と平安と自由も今ここにある
サティアサイと共にある
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 サティアサイと共にある。
あなたの存在に気づいた時、
あなたの存在
Oh,
それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーム。